こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、年末年始ちょっと時間あったんで、溜まってた編集を終わらせて公開したんですけど。
お疲れ様です。ありがとうございます。
年始に公開される他のポッドキャストも、まあもちろん聞いてたんですけど、暇だったから。
はい。
皆さん、こう、明けましておめでとうございますみたいな感じで始まるんですけど、僕が公開したやつは、いやー、そろそろ年末ですね。11月30日ですよ、とか言って。まさか11月30日に録音したデータを1月2日に公開する
。いいゆるさです。
あまりにも遅いというね。
はい。1月2日とかにラジオ聞きたい人は、年始の話あるやろと思って見るもん、聞くもんね。
そうっすね。
はい。
で、ちゃんとしてるポッドキャストとかはさ、年末に年始の分撮ってんすよね。
年末に年始の、ああ、そうだね。そらそうだよね。
そうそうそう。テレビとかと一緒ですよね。まだ年明けてないのに、明けましておめでとうございますとかってみんな言ってやるっていう。
はい。
いや、あれちょっとやってみたいなって思いました。
俺らには無理だよ。
でもちょっとやってみたくないですか？なんか。
うん、まあまあまあ、できなくはないね。
そうそう、年末に明けましておめでとうございますとか言って、
うん。
やるっていうね。
そうだね。先を見越した収録をしておくってことだ。
そうそうそう。
ちょっと憧れるね。
ちょっと憧れるでしょ。まあできないんですけど。
うん。
いやー、とりあえず、日付とかを言わないでほしいなって思いました。
あ、ごめん。
いや、いいんですけどね。いいんですけどね。
確かに。はい、今日は1月18日の収録だったからでしょ。
そうそうそう。
それが言うとね、ずれるからっつって。
ずれるからね。
確かにね。そこがなんか、アマチュア感がありますな。はい。反省しました。
いえいえ。
はい。
はい。さて、今日はですね。ちょっと僕からいいですか？
もちろん。
また、バイブコーディング最近やってまして。
よ。
はい。最近また作ったツールを紹介しようかなと。
ああ、教えてください。
時々こう、テックネタを入れたくなるんで。
はい。
ただ、まあ、今回作ったのはもうだいぶニッチなやつなんで、まあ、公開するかはわかんないですけど、今回作ったのは、まあ、まさにその年末年始に編集するときに、ちょっと時間あったんで、編集を楽にするツールをまず作ろうかなと思って。
すごくいいじゃない。
で、作ったのが、クラップレスっていう名前のツールを作ったんですけど。
クラップレス。クラップがレスだと。
そう。これ何かっていうと、超ニッチな話ですけど、僕ら、リモートで収録してるじゃないですか。
はい。
で、お互いがローカルで録音して、で、それを、まあ、今僕が編集してるんで、まあ、星川さんから僕に送ってもらって、ローカルのデータを。で、僕の方で、まあ、くっつけて、編集すると。
うん。
まあ、そんなことをしてると。で、これなんかダブルエンダー方式っていう名前がついてるんですけど、まあ、それの、くっつけるときに、結構めんどくさいのが、こう、タイミングを合わせないといけないんですよ。
あー、なるほど。二つの録音データがあるから。
そうそうそうそう。で、同時に、録音開始してるわけじゃないじゃないですか。
そうだね。
だから、スタートがちょっと揃わないんで、そこを揃えるっていうのが最初にあるんですけど、
うん。
それちょっとめんどくさいっていうので、
うんうんうんうん。
まあ、世の中よくみんなやってるのが、こう、手を叩くんですよ。同時に、せーので。
あー、なるほど。
そうすると、波形が、
これが、
うんうん、そうそうそう。波形がピンって立つんで、それを見てくっつけるっていうことをやってるんですけど、まあ僕らそれやったことなかったですけどね。うん。で、まあそれを不要にするっていうことで、クラップレスという名前のツールを作って。
うわー、すごい。
うん。
そのクラップすら俺らやってないけど、そのクラップをなくすってことね。
そうそうそうそう。まあ命名はもちろん、LLM なんですけど。
ああ、いや、いいと思いますよ。
二つのデータを放り込んで、で、あと、もう一個あれか。ミックスのデータも作ってるんですよ。
ああ、そうですね。はい。
それは僕の方で撮ってるミックスデータで、僕の方のローカルの音声と、リモートから来る星川さんの音声のミックスのデータですね。
うん。なるほど。
これがまあお手本になるんですけど、これと、ローカルのお互いの2つのデータ。で、この3つを食わせると、2つのデータの位置が、こう、ビタッと合うというデータを生成してくれるっていうツールを作ってて。
すごい。
はい。これはね、今後役に立つと思います。
明らかに自分の作業手間が減るということですもんね。
そうですね。
これはめちゃめちゃいい。
これね、作ってた時に途中で気づいたんですけど、
うん。
なんか、めっちゃ僕の大学の研究に似てたんですよ。
へぇ、ほうほうほう。
大学の時の研究が、僕、ブロックマッチングって言って、まあ、でっかい画像とちっちゃい画像があって、そのちっちゃい画像が、そのでっかい画像のどこに一番近いかっていうのを、
パズルみたい。
まあ、そうですね。それを、まあ、高速で計算するっていう研究をしてたんですよ。
うん、うん、うん。
まあ、これかなり似てて、今回、その二つというか、まあ、お手本の音声に対してどこに一番近いかっていうのを探すような感じなんで、だから途中から、なんか、まあ、ちょっと複雑な話しますけど、FFT っていう、まあ、なんか、周波数領域で計算するみたいなことを してるんですけど、
はい。
うん。で、それの話になった時に、すごいなんか僕、全部わかるんですよ。何を言ってるか。
ね、やってたから。
そうそうそうそう。
全部インでやってたから。
そう。だから、いやいや、そうじゃなくてこうです、みたいな感じで言ってるときに、あれなんかこれ全部話わかるぞ、とか言ってあ。そうか、研究でやってたやつと一緒だ、とか言って。
チャレンジでやってたか、
そうそうそう。
予習済み。
チャレンジでやったやつだ、全部わかる、と思って。
すごい。
いや、なんか、なかなか面白い体験でしたね、これは。
面白いね。
うん。
なんか、その十何年前に勉強したことが仕事で生きるはまあわかるじゃない、
うん、
こうやって違う遊びのところでくっついてくるの面白いね。
面白いですよね。
面白いね。
そうなんですよ。今後使っていこうかなっていうのが一つと、あとね、もう一つ、この公開してる MP3 音声データにチャプターつけてるんですよ。
おお、はいはい、ありま、はいはいはい。
こう、この辺の時間から、この話題話してるとかっていうチャプターつけてて、それつけてると、ポッドキャストってなんかそこに飛べるんですよね。まあ、アプリによるんですけど。
うんうんうん。YouTube のチャプターと一緒のやつよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あれをね、つけてたんですけど、あれを、まあ、ちょっとめんどくさいんで、文字起こししたデータを食わせて、まあ、チャプターをつけるというな。まあ、これツールというか、まあ、AI、の、なんでしょうね。プロンプトを作ったみたいな感じですかね。
そんなんできるんよね。
そうですね。プラグインっていう形で、僕が使ってる AI だと、クロードコードっていうツールを使ってるんですけど、こいつにプラグインっていうのを作って、まあ、プラグインって結局中身は単なる、プロトコルなんですけど、プロトコルっていうか、プロンプトか。プロンプトなんですけど。まあそういうので、文字起こししたデータ使ってチャプターつけてみたいな感じで。で、こういう形式で、ここら辺を参考にして、こういう風にしてみたいなのを、まあ毎回毎回言うのめんどくさいんで、
うんうんうんうん、
こう、プラグインっていう形にして、実行できるようにしたっていう。
チャプターがあることをちゃんと理解してなくて申し訳ないと思った今。ラブ上等って書いてる。
あ、前のやつね。
あった。本当に申し訳ないんだけど、普段編集ってどのぐらい時間かかってる？
どうだろう。1時間以上はかかってんじゃないですかね。まあ、そもそも、だいたい30分、40分ぐらいの音声データなんで。
うん。
それを、実時間で編集するだけでもそれぐらいはかかっちゃいますよね。
うんうんうん、うん。
まあ普段ちょっとだけ 1.5 倍とかで聞きながらやってはいますけど、うん。まあまあそこそこ時間はかかるんですけど、まあこれらを使えばちょっとはマシになるみたいな。
いや、よかった。
うん。
よくお笑い芸人の方々がネタ書いてる方書いてない方っていう話題が出たりするじゃない。
ああ、はいはい。
100ゼロで書いてないみたいなとかさ。
うん、ありますよね。
あるじゃない。ゼロ顔の気持ち今。で、よくテレビで、いや、俺もやってるから、とか。
うん。
やってなくても堂々としてる芸人さんたちがすごいなって思った。 でも俺もそっち側として生きていこうって思った。
あ、そう。あ、そうですか。編集やってみようかなって、今年はちょっとやってみようかなっていうかと今思いましたけど。
うん、違う着地。
あ、そうですか。
そこの人として生きていこうって腹がくくったわって思ったっていう。ひどい。
いやー、でもあれじゃないですか。やっぱり、なんでしょう。これ話すときにも編集したことがあると、いい具合に話せるんじゃないですか。
それわかる。何事もそうだよ。本当に。うん。
やっぱ経験した方がいいと思いますよ。
裏側を知ってる人の方がね。
そうそうそうそう。経験しといた方が、だってほら、次の話題で話しますけど。
はい。
ね。役に立つんじゃないですか。
あ、そうですね。ラジオ収録。
はい。
はい。ありがとうございます。いや、本当。本当そうですねって思うんですけど
追い詰めていく
いやあのね、ちょっと話題もらっちゃって申し訳ないんですけど、
うん、
まあ、自分の住んでる流山市の、ラジオの収録にちょっと参加してきましたと。
はい
はい
はいとか言って言ったけどな、
何のこっちゃねんっていう話なんですけど、流山でラジオ局を開局しようという動きがあるらしく、
うんうん、
そこでそうですね。そのパーソナリティ募集みたいなのがあったんですよ。で、まあ、この辺は秀武には事前にこんなのをちょっとやってみようと思うみたいな遊び半分。なんか昔も、いつもそうだよね。なんかやってみようって思うっていう時に一回ちょっと声かけるんですけど、秀武に。
はい。
ちゃんとね、連絡をして、はい。その、流山のラジオ局の参加をしてみたいですと、パーソナリティやってみたいですと手を僕が一回挙げましたと、
うん、
はい。で、書類選考があり、オンラインの面接があり、そこが通りまして、もともとなんか40人40組なのか分かんないですけど、応募があって12組まで来ちゃったんですよ。
一次選考に応募したのが40で、
40で、その後なんかどういうあれでなったのか分かんないんですけど、僕はあんまり、ただまあ書類と面接があったことは事実で、最終オーディション、最終面接みたいなのが本日12組で行われて、それに行ってきましたというお話。何してんねん。
それは、いわゆる FM とか AM とかのラジオの話ですか？
あ、そうそう、なんかね、世田谷であるやつのなんか、そのコミュニティが やろうとしてるみたいなね。世田谷と前橋でやってんのかな？
それの流れ山版みたいな感じ。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
俺もよく分かってないのよ。
説明できてないですもん。
説明できてない。だって分かってないから。
でもそれは聞けるんですよね。その、世田谷と前橋はすでにやってるから。
ああ、もちろんもちろん。
それを聞いたら、まあなんとなくこういうことをするんだなっていうのは分かる。
ああ、そうですそうです。はい。
でも星川さんはまだそれは聞いたことがない。
聞いたことがないし、俺は何をするかも分かってない。でも手を挙げてみたと。はい。で、挙げてみて、本日、その12組が集められて、公開収録みたいなのにちょっと参加してきましたと。
あ、収録してるんですか？
あ、収録してきた。
あ、そうなんだ。
だから、なんかどっかで流れてんのかな？
あ、じゃあ今流行りのオーディション番組的なやつのラジオ版で、ちょっとこの先行から流していこうみたいな感じなんですね。
そう。それの収録に参加してきたんですよ。
ほうほう。
はい。ちょっとあんま、ちょっとこの外局 FM で言えないこともちょっとあるので、それは後にさせていただきつつ、まず行ってみた、行ってみてどうだったかっていうところでいくと、12組が、まあ、自己紹介をして、どんなラジオ番組、私はどんなことを話していきたいと思うみたいなことを言って、まあ、一人だいたい5分くらいなんですよ、言うて。
うん。
で、1、2分でなんか自己紹介と、その自分の希望というか考え方みたいなのを話して、残り3分くらいで、じゃあ実際、自分がラジオ番組をやるとしたら、実演というか、はい、こんなお便りがありましたっていう例が来るので、その例に合わせて話をするというのを、はい。やってきまして。
はい、面白いですね。それって、もし、合格したら、なんていうんですか、その、まあ、さっきの例でいくと、まあ、タイプロとかあったじゃないですか。タイムレスプロジェクトみたいなやつで、あ、わかります？
あ、わかるわかる。 あれだよね。
あの、ジャニーズの。
そうそうそう。歌詞はね、頭に入れとかないとのやつ、ね。
そうそうそう。
そこしか知らないよね。
いや、みたいに、その、どっかに加入することになるのか。
あ、加入することになるんですよ。
あ、じゃあ、一人でやるわけじゃないってことですね。すでに誰かいる中に。
番組がなんか、二つぐらい立ち上がるらしくて。
はい。
それの、パーソナリティ募集なんですよ。
うん、うん。
なので、なんか全体でいくと、つなぐわラジオっていうラジオ番組が大きくあって、
うん。
その中の、二枠あるから、その二枠をみんなで争ってね、みたいな感じだったんですよ。
あ、でもその枠を得られたら、一人でやる。一人とか二人とかでやる
ってこと
です
か？うん。あの、やりたいようにやる。あの、ま、その企画作る人いるらしいので。
はいはいはい。
その方と相談して、やっていく。パーソナリティとして、月に、あの、月に3回くらい収録があるので、それで。
あ、じゃあタイムレスに加入するわけじゃなくて、新しいグループを結成するわけですね。
あ、そういうことです。そういうことですね。すいません。タイムレスを分かってなくて。そうなんですよ。はい。こんなに理解せず説明もできていないやつが受かるわけなくて。
そうですね。絶対落ちそうな雰囲気を感じましたけど、ちなみになんか凄そうなやついたんですか？こいつはエリートだな、みたいな。
あの、アナウンサーの方がいらっしゃいました。
おお。
テレビ局で十何年間やってて、アナウンサーしてました、みたいな。
おぉ。
おぉって。なるよね、そりゃね。
なりますね。
おぉって言って、こう、我々が。わぁ。とか、あとすごいやっぱ上手な人いましたね。
うん。
うん、あ、すっごい聞きやすいというか、
うん、
なんか過去どっかでやってたのかな、みたいな方とかもいらっしゃいましたね。
へ
ぇ。いや、でも、中身というか、いや、俺良かったと思うんだよね。
手応えはあった。
手応えしかなくて。
おお。
やっぱもう、ひでたけとこの外局 FM をやってるから、
うん。
のマイクの前立っても物おじしなかったのよ。
いやー、役に立ちましたね。
いやいやいやいや、役に立つというか、あの、僕はもう本筋が外局 FM なので。
あ、そうね。外局 FM をレベルアップさせるために、
僕が勉強しに行ってるんだけどですよ。
なるほど、なるほど。
そうそう。そこで得たエッセンスを持ち帰ってこれるように
。
できなさそう。そう。だからまあ、まあまあ、そもそもなんで受けたんだよみたいなところもちょっと正直ふわっとはしてるんですが。
うん。
うん。ちょっとまあまあ、新しいチャレンジとしてやってみていいかなと思って、はい。話してみたんですよ。うん。でもちょっと自信がある。
それ結果いつわかるんですか？
あ、ちょっとわからん。近々する
。何聞いてもわからんな。
なんかその、連絡しますって言って、一旦解散してもいいですし、あ、帰ってもいいですし、この後、なんかラジオの収録あるので見たい人残ってくださいって言われて。
うん。
俺も速攻帰ったよね
。ちょっと持ち帰ってきてくださいよ。こういう機材使ってたよとか。
いや、もうお疲れ様とか言って。あの、こう、先生ありがとうございましたとか、ありがとうございましたつって、わーって帰ってった。いやー、ちょっとね、その辺は、今後、受かれば、はい、ちゃんと収録に臨みたいと思いますので。
はい。そりゃそうですよ。そりゃそう。なんすかそれ、受かったら、入社できたら出社しますって言ってるようなもん。
いや、本当にさ、この仕事を今、選べる状態じゃない私今辞めてるしさ、
うん。そうですね。
だから、なんかそれも、収録が終わって本当に心から思ったんだけど、
うん。
あの、本当になんか、受かっても受からなくても楽しかったから、どっちでもいいやって思っちゃってるのよ。
うん。
本当に。
もうハングリーさのかけらもないですね。
かけらもない、かけらもない。
でも手応えはあったんですね。
手応えしかない。なんかもうだから動機がもう外の動機じゃないのよ、評価軸が。
うん。
評価されたいとかなくて。
うん。
もうこれ、俺、うまくいったなっていう内側の動機になっちゃってるから。
うん。
本当になんかリラックスして楽しく。話しちゃったなーっていう感じなので、まあ落ちたら、まあまあ別に求められてなかったんだなって、こう、あっけらかんと思えそうな感じがします。
いや、でもその余裕がもしかしたら、なんかこう、いい方向に行ったのかもしれないですね。うん。
わかりませんが。はい。はい。ちょっとこの外局 FM をやらせていただいたことで、ちょっとしたチャレンジを自分の中でしてみたいなと思いました。秀武さんには本当にいろんな人生のきっかけを作っていただいてます。ありがとうございます。
いえいえ。
はい。そんなとこですね。私は今日楽しかったです。
いやー、結果出たらまた教えてください。
はい、お伝えさせていただきます。
はい。
いや、本当に私、今年入ってからちょっとまだふわふわしてまして。
うん。
はい。先日、なんでしょう、マッサージというか、このストレッチみたいなところに行った時も、星川さん、すごいなんか気の抜けた顔してますねって担当者さんに言われて。
お
はい。来月フルマラソン走る人とは思えませんって言われて。すまんと思いながら。はい。なってしまった理由が、年始にちょっとサイパンにまた行ってきました。
お、いいですね、
はい。ありがとうございます。
正月にサイパン。正月でもないか。正月明けてからですね。うん。
明けてからサイパンに。去年の7、8月で3週間ほど行ってましたので。
はい。
だいぶ道柄、もうどこに何があるかはもう全然分かってまして。
うん、うん。
はい。今回はもう速攻自分でやりたいことを全部やれるような。まあまあ4日間ぐらいしか行ってないので全然あれなんですけど。
うん。
スキューバダイビングを。
ああ、いいですね。
はい。楽しんでやってきまして。今回、船乗ってした、やったんですけども、船酔いがえぐくて。
あら。
はい。妻も私も。
結構荒れてたんですか？
あ、いや、全然荒れてない。
単に慣れてない。
単に慣れてないだけで。はい。もう、行きしがな、はい、うえってなって。乗ってからも、海に入ってる時もずっと気持ち悪くて。私、海の中で一回、うわーってなりました。
あ、本当ですか？そんななるんですね。
なかなかやばかった。で、また上がってから。まあ大変だったんですけど。
それ楽しいですか？
ね、2回潜ったんですけど、2回目はもうめっちゃしんどかった。ずっと。ずっとしんどかった。もう口の中ずっと酸っぱいみたいな。あ、でも1回目は楽しくて。はい。やっぱり相変わらず、サイパンの海は綺麗で、すごい、こう、遠くまで見えるんですよね。
そうなんですね。
遠くまで見えるし、そこの方も深く見えるので。はい。そのサイパンのインストラクターさん、毎回一緒なんですけど、本当に、その人も世界中潜ってるんですけど、サイパンで潜っちゃうと、日本とか、全然潜れなくなっちゃうよって。海が濁って見えるから、うん。またサイパンに戻ってきちゃうよって言ってて。いいところを先にやってしまったな。ですが、はい。今回サイパン、サクッと4日間しか行ってこなかったんですけど、一つちょっとやっぱ思ったことがありまして。
はい。
秀武を連れて行きたい。
サイパンに。
サイパンに。どうですか、スキューバーダイビング。
いや、ダイビングそんなに実は興味がないんだよな。
そうだよね。前話したね。
そう。まあ、一回ね、やってるんですよ。あれこれ、番組で話したんだっけ？
いや、番組じゃないかもしれない。うん。
そう。一回ね、体験ダイビングって形で、
はい。
やったことがあったんですけど、はい、まあ、僕はそれなりに楽しかったんですけど、妻が結構楽しめなくって、
うん。
海外で、オーストラリアのケアンズでやったんですけど、まあ、インストラクターの方が、まあ、もちろん外国の方で、まあ、英語が結構厳しい中、体験ダイビングって1日でギュッとやるんで。
そうだね。
うん。いろいろこう、最初プールでまず練習して、で、その後海に出るんですけど、
うん、
若干不安なまま海に行って、
怖い。
やらされるっていう感じになっちゃって、うん、まあ、僕はまあなんとかできてたんですけど、妻が結構、まあそんな危ない目にあったわけじゃないんですけど、ちょっともうあんまりやりたくないみたいな感じになってしまい、
うん。
まあそれ以来やってないですね。
乗り気じゃないよね、そうなるとね。
うん、
わかる。
そうなんです。だからその状態で僕だけ、いや、なんかね、ライセンス取っても。
じゃあその後行くのかみたいな話になるもんね。
そうなんですよ。そう。
いやー、それは確かにそうだな。
うん。なんか、まあ、ゴルフとかぐらいだったら、まあ友達とやるでもいい気はするんですけど、
うん。
なんかダイビングって、なんでしょう、まあまあ、そう、サイパンとか、グアムとか、ハワイとか、 まあ、いいとこ行くじゃないですか。
うん、いいとこ行く。うん。
ね、それをなんか友達と毎回毎回行くってなったら。
いや、わかる。
なんかちょっとね。
お前何してんのってなるっていう
パターンだよね。そうそうそう。ね、今日ちょっとゴルフ行ってくるわーで、まあね、その日の日帰りで帰ってくるだったらいいと思うんですけど。
はい。
うん。
ちょっとハワイ行ってくるわーは、
うん。
きちい。
ね。そうなんですよ。
そうだね。今、誘っておいて、確かに家族の協力なしに行ける遊びじゃないなって今、本当に思いました。
うん。
うん。友人のケンちゃん、一緒にね、我々ロサンゼルス行きましたが、
はい。
ケンちゃん今回サイパンで、撮ったんですよ。
そうですよね。連れて行ってね。
うん。彼はもう、独身なので、だから行けたと。これからちょっと世界中行くわって言ってました。
おぉ。
身軽でございます。はい。ケンちゃんも無事ね、二日間ちゃんと行って。四日いるけども、ほぼ三日か。三日しかいないのに、三日間全部ダイビングしてたので、あの子。
じゃあ、サイパンはあんまり分かんない。
免許合宿です。何にも分かんないと思う、あいつ。免許合宿行って、免許取って、帰ってきたみたいな感じですね。間違いなく。はい。
まあでもね、楽しみ。
いや、そうです、そうです。
楽しめた、
ね。亀見たり、エイ見たりとかね。はい。あったので、よかったんじゃないかなと思います。
はい。
結構サイパン好きになっちゃったので、また行きたいと思います。
おう、いいっす。
はい。うん。
ちょっとダイビング以外の楽しみがあるなら、僕も行きたいですけど。
確かに。ね、海が綺麗だな海だな本当に。スカイダイビングもないなもうのんびりするしかない。
そっか。
私ね、昨年8月に行った時に、
うん、
もう本当にサイパンって、日本航空が撤退してしまった今、週に数回しか飛行機が行ってないんですよ。ユナイテッド航空で。
ああ、言ってましたね。うん、うん。
はい。なので、日本人観光客が本当に少ない。
うん。
マジで全然いないんですよ。
うん。
で、いや、こんなに廃れてるか、僕十何年前に一回行ったんですけど、その時と比べてもやっぱりめちゃめちゃ廃れてて、で、8月に去年行った時に、なんか一角だけバレンシアガとかの店が、一つの、区画に4つお店があるとこがあったんですね。はい。で、あ、唯一ここだけだなと、周りの DFS とかも撤退してるので、もうそこだけしかやってなくて、うわーここのバレンシアガとか誰買うのかなーって8月見てこう外だけ通ってたら、
うん、
年末に全部潰れてました。
おお、
はい、
そうなんだ。じゃあさらに
その差を見ちゃった
この数ヶ月で、
うん、バレンシアガとか4区画あったところがもう全部みんな一斉にやめてて、年末に年始来たらそこ全部なくなってて、綺麗になっててはーって思いました。ここもか、みたいな。
ダイビングをしに行く場所と。あとはもうゆっくりするところと。
ああ、そうそうそう。日本人いなくて3時間で行けるアメリカ。
うんうん。
でしかないっすね。
なるほど。
はい。うん。タイ料理とか飯はうまいけどね。
それはいいっすね。
それはいい。うん。うん。本当にゆっくりしに行くとこですね。はい。ぜひ。
はい。
今ちょっとあんまりレコメンドが弱かった気がしますが、それは分かってますが、ぜひ。
まあちょっと、相談しましょう。
ああ、相談しましょう。ありがとうございます。
はい。そんなとこですかね。
はい。今年も楽しんでラジオ撮っていきましょう。
そうですね。
はい。2026年もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ終わります。お疲れ様です。
ありがとうございました。